Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、空海 IT ニュース、6月21日です。皆さん、番じましてみっつぁんです。そしてすきちゃんは今日は残業しておりまして、まだ帰ってきておりません。明日なんか急遽ミーティングが入ったということでね、それの準備をしてから帰らなきゃいけないということで、遅れるよというメールを最後に音信不通になっております。今朝の時点でね、やっぱりまだ鼻水が出たり、声も若干おかしな声してたんでね、多分今日配信出てきても、収録に出てきても声が今一つになってるのかなと。あんまし薬がね、効いてないような感じはするんですけどね。スキちゃん、せっかく病院でお薬をもらってきたんですが、はい、ということで、どこまで私の一人喋りになるかわかりませんけどもね。今日ですね、北陸と東北の北部、そして南部が梅雨入りしたということで、私はもうてっきり全部梅雨入りしちゃったもんだとばっかり思ってたんですが、まだここはね、東北だって北陸ね、北陸と東北、北部南部、ここだけがまだ残ってたようですけどもね。北陸は平年より9日遅く、昨年よりも8日遅い梅雨入りですね。そして東北南部は平年より9日遅く、昨年よりも8日遅い。そして東北北部は平年より7日遅く、昨年より8日遅いということで、まあ1週間程度平年、それから昨年と比べると遅い梅雨入りということになったようですね。はい、島根もね、梅雨入りして、梅雨入り宣言があっては多分初めての雨になるんじゃないかな。まあそんなにね、ザーザー降りというわけではなかったですけども、なんか一日しとしとしとしと降ってる状態で、まあただ暑さはね、和らいでたんで、仕事するにはまあまあちょうどいい感じではあったんですけどもね。まあ島根はちょうど良かったんですが、関東の方なんかえらいことになってますね。関東、近畿、それから東海、関東は帰宅時は強風に注意ということでね。まあ今こう収録が19時をちょっと回ってますけども、まあ関東甲信は雨のピークはこの時間すでに超えてるんですね。風もピークを超えてるんだな。で、東北が、今夜21日の24時、22日の午前0時頃まで。そして北海道の太平洋側が、22日の午前0時から朝の6時ぐらいまで、雨風が強いということだそうですね。 収録する前にね、あのそんなの竹内さんがツイキャスやっておられましたけども、なんか風が強かったんでしょうね、ビニール傘の骨が曲がったってね言ってらっしゃいましたけどもね、うん、和歌山がね結構降ったんですよね、和歌山県の西川というところで 433.5 ミリ、これ24時間の降水量ですね。うーん、特に太平洋側は今回真っ赤っかの状態になっていますね、積算雨量はね。まあこれを受けてですけども、鉄道も結構乱れてるということで、先ほど、JR 西日本からプッシュ来てましたけども、山陽新幹線、平均して1時間から50分の遅れで現在運行中ということですし、一部の列車は、運転取りやめということになってますね。新大阪岡山間で、2本の光が、そして新大阪広島間で2本ののぞみ、これが運転を取りやめたということだそうですよ。 JR 九州も影響を受けてるんですかね。まあ、この運転取りやめは、東海道新幹線のまあ遅れの影響ってことみたいですね。JR 九州も、あ、でも JR 九州はもうほぼ復旧したのかな。今日のお昼頃に、新幹線が遅れが出てるっていう情報が出てますけどもね。はい、ということで、明日からまた気温が確か上がるんですよね。まあ普通に戻るというのが正しいのかな。明日は出雲は晴れ時々曇り、最高気温28度、最低気温18度。なんかまた体がもんやーんってしてくるような感じがしますけどもね。私はスキちゃんのように風邪をひかないように皆さんお気をつけくださいね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初は飛行機ネタから行きたいと思いますが、トラベルウォッチにあった記事です。羽田着の ANA 国内線利用者向け地下鉄乗り放題チケット東京サブウェイチケットを発売という記事が上がってました。ANA 全日本空輸と東京メトロ、そして東京都営、あ、じゃなかった、東京都交通局、そして羽田空港到着の、あ、もう一遍、頭から、ANA 全日本空輸と東京メトロ、そして東京都交通局は、羽田空港と到着の全日空国内線利用者を対象にした地下鉄乗り放題チケット、東京サブウェイチケットを7月1日から発売すると発表しました。乗車できるのは東京メトロの全9路線と都営地下鉄の全4路線、券種は24時間、48時間、72時間有効の3種類ということはそうですね。このチケットすでに一部旅行代理店やホテルで販売してるんですけども、7月1日からは、羽田第2ターミナル地下1階の案内所5番で購入ができるようになりますということですね。 ちなみにお値段は24時間有効が800円、48時間有効が1200円、72時間有効が1500円ということだそうですね。なお、このチケットの購入には出発空港で受け取るご搭乗案内または保安検査証の提示が必要で、全日空便名で予約したコードシェア便も対象となりますということなんでね、羽田空港発着、あ、発着で羽田空港へ到着される方、ただ24時間800円ってことは1回や2回では元が取れないのかな。まあ、都内観光とかそういうのには使えるのかもしれませんね。はい、ですのでこれを購入する予定がある方は、搭乗案内もしくは、保安検査証、こちらを捨てないように気をつけた方がいいかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらポケモンニュースですね。気になるキナーさんの方にあった記事です。最新版バージョン 0.67.1 へのアップデートを開始、多数の新機能を追加ということで、こちらは Android 版ですね。Android 版の、最新バージョンのリリースが始まってますということですね。今回のアップデートにより追加される新機能は下記の通りですと。レイドバトルはすべてのトレーナーにアップデートが行き渡った後に順次導入される予定ということで、ジムに配置されているポケモンのやる気表示機能を追加、ジムバッジの機能を追加、ジムに関する通知設定を追加、他のトレーナーと協力して遊ぶレイドバトルを追加、レイドバトルに勝利するともらえる新しい4つの道具を追加、近くにいるポケモンに近くのレイドバトルがわかるレイドのタブを追加、手持ちのポケモンの一覧に検索機能を追加、訪れたことのないポケストップに輪の形をした目印を追加というのが主な内容のようですね。はい、まあ、Android 版がリリース始まってますんで、 iOS 版は早ければ明日あたりにでも、バージョンアップが来るのかな。まあ、今日の時点でもジムが準備中ですのまんまだったんでね、まだなのねと思ってたんですが、これはどうも OS をバージョンアップしないと、新しいジムが使えないということは、Android ユーザーの方が優先されるってことですか？なんでって感じもしますけどね。まあしょうがないでしょうな。はい、それではここから IT ネタいきたいと思います。マッコ宝鑑定団ブログにあった記事です。 Apple Store 子供たちのための楽しいサマーキャンプ、2017年のサマーキャンプの申し込み受付を開始ということはそうですね。毎年夏休みに行われるアップルストアの子供向けの、イベントですね。2017年のサマーキャンプ、こちらの申し込み受付が開始されていますと。対象は8歳から12歳の子供が対象ということですね。3日間の無料のサマーキャンプでアップル製品を使った映画制作やインタラクティブブック作りなどを通じて、子供たちはそれぞれに想像力の世界を広げてくれますということで、これ結構埋まるんですよね。もしかしたらこれを聞いた後にサイトに行ったらもう遅い可能性もね、なくもないんですけどもね。はい、まあお子様と参加してみたいなという方は早めに、申し込みをしてみてはいかがでしょうか。 ちなみにそうだな、表参道にするとどうなるかな、表参道だと3つのプログラムですね。1つは iMovie で物語を動かそう、そしてキャラクター作りや作曲を楽しもう、これがレジバンドを使うみたいですね。そして3つ目がゲームやロボットのプログラミングをしてみようという3つあるんですが、これすでに満席ですね、すべて。マジか。心斎橋じゃなくて表参道は全滅です。他のとこもちょっと見てみましょうかね。アップル渋谷、こちらは、あれ、ここはサマーキャンプやらないんだ。あ、全部じゃないんだ。そんなことになってるんですね。私はてっきり全てやるもんだとばかり思ってたんですが。じゃあ銀座は、銀座も、あら残念、全て満席、東京全滅ですわ。となると心斎橋見てみましょうか。心斎橋は、あ、 iMovie で物語を動かそうっていうのだけは空きがありますね。他のスターもちょっと見てみましょうかね。仙台一番、仙台一番町ですね。こちらは全てに対して空きがあります。それから名古屋栄、こちらはどうかな。名古屋栄も全て空きがあります。あとは心斎橋はもう見たね。福岡天神、福岡天神も全てに空きがあります。東京だけが全滅なんですね。まあ心斎橋、大阪の心斎橋も全滅に近いっちゃ近いですけどもね。はい、ということで参加お考えの方は早めに動いた方がいいと思いますね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら新ネットジャパンにあった記事です。アップルの機密を守る本気ぶりが社内文書リークで明らかにという記事が上がってました。アップルは社内情報の流出を防ぐために米軍シークレットサービス、アメリカ連邦捜査局 FBI ですね、それから国家安全保障局 NSA の元職員を雇用しているらしいということで、この方々がですね、アップルの機密を守るための、秘密のミーティングってのをどうも開いてるようなんですが、このミーティングをしてるという内容がなぜか社外に漏れたと。本末転倒じゃないですか。何のための機密を守るためのミーティングなんでしょうね。これはですね、アップルの従業員を対象にした同社の機密情報保護に関する多数のプレゼンテーションということだそうですね。教育をしてるにもかかわらずそれが社内から漏れるというのは、ミーティング中に居眠りをしてる人がいたのか。あ、でも居眠りしてたらミーティングの内容聞いてないからダメですよね。漏らせませんよね。もし機密を守らせようって思うなら、まずこの辺から機密を守らせた方がいいような気がするんですけどね。まあアップル的には、あの新製品が出る前に、次の iPhone はこんなんだよこんなんだよこんなんだよというね、ああいう情報流出を防ぎたいということなんでしょうけども、まずはそのためのミーティングに関する情報の流出を防ぐとこから始めた方がいいと思いますよ、クックさんって感じですね。それでは次のニュースですけども、こちらギズモードジャパンにあった記事です。画面を映すだけで OK なの？ 次期 iPhone は端末の理解が楽になりそうということで、これ WWDC の中でもちらっと出てはきてたと思うんですけどもね、アップルウォッチをお持ちの方は多分経験があると思いますけども、アップルウォッチの液晶画面に出てくる、なんて言うんだろう、おやおやおやおやんってやつそれを iPhone で映すことで iPhone とのペアリングができるんですけども、iOS 11には、端末の設定をコピーするための自動セットアップ機能が用意されていますと。まさにApple Watch のウニョウニョウニョウを映すことで、まあ同期が取れるというか、ペアリングができるという、あの機能を iPhone、iPad、まあ iPod Touch もでしょうかね。搭載しますよってことなんで、まあ、映すことで、各種設定、それから Apple ID、Wi-Fi 情報、iCloud Keychain のパスワード、位置情報の設定、そして Siri の設定や Apple Pay の設定なども、一通り移行ができるようになるということだそうですね。まあ、新しい iPhone 、買ってきて乗り換えても、タッチ ID はさすがにダメなのかな、ここに書いてないけど、タッチ ID の指紋は新しい端末で改めて登録する必要があるかもしれませんけども、 Apple Pay の設定とかも確かやり直さなきゃいけないんじゃなかったかな、あれどうだったっけ、 Apple Pay は移行されてたかな、はい、まあそれらの設定が簡単になりますよってことだそうですね。まあ、確実に情報を移行する、丸々コピーを作ろうと思ったら PC や Mac 使ったバックアップデータ、これを使った方が安心なんですけどもね。ただこの新しい機能は、新規の端末があればその場で設定ができるという、まあお手軽ってことなんですよね。はい。ということで、まあ iOS 11からの機能ですから、今持っている iPhone が iOS 11に対応してさえいれば、秋に発売される iPhone に簡単に情報が移行できますよってことなんですよね。はい。それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチになった記事です。au 毎月3日、13、23日のサンタローの日に特典を用意という記事が上がってました。KDDI および沖縄セルラーは毎月3、13、23日をサンタローの日として毎月何らかの特典を au ユーザーにプレゼントする取り組みを7月から実施しますということですね。同社では au スマートパスや au スマートパスプレミアムに加入する有料会員向けには様々な特典を用意していますが、今回の施策は誰でも無料で会員登録できる au スターの加入者を対象にしたものとなりますと。最初の月となる7月はマクドナルドのダブルチーズバーガーをプレゼントします。7月3日の特典については6月19日までに au スマートフォンを契約しているユーザーが対象となり、フィーチャーフォンやタブレット、モバイル Wi-Fi ルーターの利用者は対象外となります。また、マクドナルド店舗での混雑を避けるため、クーポンの利用は15時から23時59分に限定されますということだそうですね。まあ、ソフトバンクさんは午前0時から23時59分まで、丸々1日、まあ、対象にはなりますけどね。コンビニとかなら丸々1日ですけども。午後3時から24時まで、12時まで。帰ってこの方が混雑するんじゃないかなと思いますけどね。まあ、ただ、ダブルチーズバーガー朝からもらいに行く人って少ないかな。お昼のランチに使いたいっていう人はいるような気がするんだけどな。なんでこんな午後3時からにしちゃったんだろう。 で、au スマートパスプレミアムの会員の方は、さらにですね、ダブルチーズバーガー、まあ、ダブルチーズバーガーは普通にもらえるんですけども、ドリンク S がついてくるということだそうですね。最初の特典がもらえる7月3日にこの特典を利用するには、6月17日までに au スマートパスプレミアムに加入している必要がありますと。まあ月3回でも単価にしたらこっちの方がソフトバンクよりもお得なのかな。ただもらう時間が限定されるというのはちょっときついとこありますよね。はい、今スキちゃんが仕事から帰ってきたということですんで、一旦収録を止めて、スキちゃんとスカイプにつないで、続きをやりたいと思いますんで、しばらくお待ちください。
はい、スキちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
はい。
朝よりも声ちょっと良さげだね。
うん。鼻水もね、
うん。
やっぱ薬のあれはすごいけど、その代わりお腹の調子が悪くなって今度は。
腸管房か。
いや、お腹薬のせいだと思うんですけどね。
うん。
うん。
お腹が緩くなった。
いや、なんか、まあいいわね、ご飯食べてる仕事はいけんけん。
そうだね。カレー食べてる人がいると困るしね。
いや、そんなんじゃないよ。
そうなの、うん、はい、それでは本編続けていきたいますよ。インターネットウォッチにあった記事です。Amazon プライムナウ。武蔵野市、三鷹市を含む都内10市も対象エリアにという記事が上がってました。 Amazon Japan 合同会社は21日、 Amazon プライム会員向けの配達サービスプライムナウの対象エリアを拡大しましたということで、今回追加されたのは武蔵野市、三鷹市、西東京市、東久留米市、小平市、小金井市、国分寺市、国立市、府中市、稲城市、
稲城市
の 10市が対象となりますと。24000点以上の商品を提供しますと。また、ユーザーの要望に応え、東京、神奈川及び千葉エリアにおいて、フルーツ、サラダなどの生鮮食品や惣菜を中心とした食料品の品揃えを強化したということだそうですね。で、今回対象エリア拡大に伴いプライムナウで初めて購入したユーザーに2000円分のクーポンをプレゼントするキャンペーンを実施中ですということだそうですよ。
へえ。
で、まあ、今回追加されたエリアに加えて現在提供中は東京都内の23区全区、神奈川県、千葉県、大阪府、兵庫県のそれぞれ一部エリアということになるそうですね。島根はいつ？
ないでしょ。
あの道路走っとったら100円で売ってる小屋みたいなのがあちこちにあるもんな。
あ、
野菜とかは、うん、無人地がね、
これやっぱりその倉庫が ある区域だよね。
まあ、あの冷蔵庫がないとダメだよな、生鮮食品とか扱うなら。
サラダってすごいな。
ということで、まだ使ってない方は2000円もらえるそうですよ。まあ、1回あたり2500円以上の購入が必要なんで、500円は手出しなきゃいけないですけどね。
まあ、うん。私、職業柄、って思って、ああ、ここにも倉庫がある、ここにも倉庫があると思って見てやって、今の記事。
ああ、なるほどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら iPod Lab さんの方にあった記事です。 マクドナルドのシステムが復旧、お詫びにコーヒー1杯無料という記事が上がってましたが、これ昨日お伝えしましたけども、マクドナルドシステムがダウンして、電子マネーでの支払いができなかったんですよね。
そうなんだね。
ポイントカードの D ポイントと楽天スーパーポイント、電子マネーのワン ID が利用できない状況になってましたが、今日6月21日から一応復旧して正常にサービス提供が行われていますということはそうですね。で、コーヒープレゼントと記事のタイトルを読んでしまいましたが、実はこのコーヒープレゼント今日だけです。あ、そうそうそう、今日だけじゃないや、6月26日月曜日
で、あ、今日じゃなくて、
今日じゃなくてだね、6月26日月曜日の15時から営業終了まで全国のマクドナルドで、プレミアムローストコーヒーのホットまたはアイス、もしくはお好きな炭酸ドリンクの S サイズをお一人様一杯まで提供しますということはそうですよ。
仕事帰りに行けるじゃんな。
そうですね、15時からなんでお昼ってわけにはいきませんけどもね。
マクドナルドもないわ。
さっきの au じゃないけど、マクドナルドはな、15時にこだわってんのかな。 au さんがね、3のつく日に、あの物がもらえるってのを7月からするって話で、7月の3日はマクドナルドのホットドッグじゃないや、ハンバーガーがもらえるってのがあるんですけど、これが15時からってんですよ。この15時からっていうのはもしかして au の都合じゃなくてマクドナルドの都合かもしれませんね。
そうかもね。
はい、それでは次のニュースですが、こちらは AV ウォッチにあった記事です。楽天のネットラジオ楽天 .fm が8月で終了、開始から約1年という記事が上がってましたね。楽天はインターネットラジオ配信サービス楽天 FM を、楽天 .fm を8月31日をもって終了すると発表しました。昨年7月1日からの開始から1年と2ヶ月での終了となりますということですね。あんまり聞く人がいなかったってことかな。
てか私今初めて知ったんだけど、そんなラジオやってたんだと思って。
これね、多分サービス始めた時に紹介してたと思うんで、私は iPhone の中入れてるんですよ。
へえ。
一回聞いたかな。
どんなことやっとるん。
うん、
いや、うんじゃなくて、どんなことやっとるん。
あ、音楽流してますよ。
え、チャンネルは一つってこと？
いや、何個かあったと思う、確か。それこそ去年サービス提供が始まったよって時に1回か2回立ち上げただけなんでね。今立ち上げるとどうなってるかちょっと分かりませんけどね。はい、ということで、まあ、サービス終了っていうのはなかなか珍しいような、こういうストリーミングサービス。
ラジオね、いっぱいあるじゃん。だってラジコとか、
あ、
ラジコとかポッドキャストとかね。
まあ NHK だとラジオラジオとかね。
そんなことしとったんだね。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらはキナキナさんの方にあった記事です。ユニコードコンソーシアムユニコード 10.0 を正式にリリース、新たに56種類の絵文字が追加という記事が上がってました。これ以前にもニュースをお伝えしたと思いますけどね、 10.0 で新しい絵文字が追加されますよっていう話があったと思いますけども、これがアメリカ時間の6月20日正式にリリースしましたということですね。で、今回 10.0 で追加される絵文字っていうのが、元記事の方にスクリーンショットみたいな形で載ってますけどね。
うん、
脳みそがありますよね。
え？
脳みそ。
脳みそ？
うん。あの頭が噴火してる顔文字があるじゃない。左側に。
うん。
その隣。
あ、これ脳みそ。
脳みそ。脳みそがありますよ。あと恐竜とかヨガがあるかな。あとあのフェアリー妖精、
うん、
男の妖精がいるんですけど、
うん、いるね。
男の妖精っているの？
知らない。ピーターパンじゃない？
ピーターパン妖精じゃないでしょあれ。
え、妖精でしょ。
え、ティンカーベルは妖精だけどピーターパン妖精じゃないでしょ。
ピーターパン妖精でしょ。
うっそ、あんなでかいのに。
え、大きいの？
ピーターパン大きいじゃん。
じゃあ陰性だ。なっちゃって。妖精の反対だ、陰性だって。笑えよ。
ケラケラケラ。
ピーターパンじゃなくてピーターパンか。
ピーターパンね。
羽ついてなかったっけ？
ピーターパン羽ついてないよ。あれ、ティンカーベルがあの、なんか、キラキラ光る光を振りかけると飛ぶんじゃなかったっけ？こう振りかけて飛ぶのはあの子供たちか。人間の。
あの、見たことがないけど分かりません、私。
ピーターパンには羽なかったと思うよ、確か。
そうなんだ？
うん、多分ね。
なかった、今見た。ない。
見た？
ない。
はい、この新しい絵文字については、iOS11.0 もしくは 11.1 でサポートされるんではないかということはそうですね。次の新しい OS で多分追加されるでしょうということですよ。
うーん、
月ちゃん使ってみたい絵文字がある？
使ってみたい絵文字、
うん、
うーん、キリンが可愛いな。
ああ、キリン、正面向いたキリン、
うん、正面向いたキリンさん可愛いな、
うん、
あとなんかゲーってゲロ入ってるやつ。
ゲロ入ってる。ああ、本当だ。はい、それでは次のニュースですが、こちらは家電ウォッチにあった記事です。電子タバコグローの体験スポットを東京と大阪に期間限定でオープンという記事が上がってました。ブリティッシュアメリカンタバコジャパンは7月3日に販売エリアを拡大する加熱式タバコグローを体験できるスポットを東京の大手町と秋葉原、大阪の難波に期間限定でオープンしますということですね。会場内にはバスを設置、バスを設置、バスを設置、その中でグローを試せるほか、専属スタッフによる、製品説明が行われますと。
あ、だけバスの中でってこと？
そういうことだね。バスの中ですよ、ということみたいですね。具体的な場所ですけども、東京大手町では、東京産経ビル、メトロスクエアに設置します。6月26日から7月の20日まで。時間は11時から19時まで。秋葉原では、ベルサール秋葉原に設置。6月28日から7月26日まで。平日は11時から19時。土日祝日は12時から20時までオープンします。大阪は千日前、三船ビルに設置します。7月5日から12月の3日まで。平日の11時から19時。土日祝日の12時から20時までオープンします。ということはそうですね。
大阪長いね。
大阪長いね。12月までやりますね。うん、私このグローを狙ってるんですけど、早く全国販売してよって気がしますけどね。
お試しっていうの注文ができるってこと、
ね、販売が始まった後ならもしかしたら購入もできるかもしれないですね。7月3日から一応販売始まってるんだよね。
販売、うん、
だからこの6月の26日28日の東京、このイベントはスタートするけども、7月3日までは多分販売はしないんじゃないかな。あのアイコスを使ってますけど、あれ充電がね長いんですよね。あとタバコの部分、
うん、
あの買い替えるやつですけども、あっちの値段が安いんですよ。420円なんでね、20本入りで。
うーん、
アイコスが460円か、あ450円、460円だよな確か。はい、ということで早く全国販売してねって感じですね。
なんかみちゃんの要望聞いとる人大して関係ないかな。
うちのリスナーさんって知ってる人いないのかな、アイコスとか。
なんか前に一人気になるっていう人がおったけどね。
うん、どうなのかな。はい、それでは最後のニュースですけども、こちらギズモードジャパンにあった記事です。もうなくさない、任天堂スイッチでコントローラーを探す機能が追加という記事が上がってました。iPhone なくした時に iPhone を探すっていうアプリがありますよね、 iOS には。
うん、
任天堂は6月20日任天堂スイッチの新ソフトウェアバージョン 3.0.0 の配布を開始しましたと。で、このバージョンアップの中で、まあ、注目なのがコントローラーを振動させて探すという機能がつくそうですね。ホームメニューのコントローラーからコントローラーを探すを選択すれば、コントローラーがブルブルと震えて音で居場所を教えてくれますと。
コントローラーがなくすの？
なくす人がいるのかな。まあなくす人がいるんじゃないかな。
まあなんか部屋にいっぱい物があってどこどこ動きたかいなみたいな。
ただこの振動なんでね、音が鳴るわけじゃないんでね。例えばフローリングの床の上とか置いとけば、ガタガタガタガタガタガタって音がすると思うんだけども、ソファーの上とかベッドの上とかに置いてたら、これ音がわかるのかな。
ブーンとかブブブブブブって言うね、
言うのかね。はい、ぜひ持っていらっしゃる方、ソフトウェアバージョンアップをして実際に探せるのか試してみてください。私もスキちゃんも持ってないので試せないんですけどね。
そうですね。
以上、空海 IT ニュース6月21日でした。それではエンディングに行きます。
はい、
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜アレットさんが個人を忍んでってことでアイコンを、
ビューエルですね。
バイクの名前、
そうそう、バイクのメーカー、 ビュエル、アメリカのバイクですよ。
これは草間さんが乗ってたバイクなのかな。
そうそうそうそう。
そうなんだ。
うん。元ハーレーダビッドソンだったかなのエンジニアさんが独立して作ったメーカーですけどね。
すごいね。アレットさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして1501回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です。通勤のお供にいただきます。カウント499ってか。
2000まで。
勘弁して。それ具合が悪いで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それからかりんちゃんが祝1500ってことで、2ファクター認証しましょうっていただきましたよ。
はい、ありがとうございます。2ファクター認証あれめんどくさいんだよな。設定しちゃったけど、
しちゃったのね。
はい、ありがとうございます。
やしちさんが毎回の配信ありがとうございます。トラウミ IT ニュース1501回を今日も通勤時に聞いてます。スキちゃん、あまり無理しないでねってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。無理した、無理して無理してますよ。ぼちぼちやりますよ。
うん、
はい、ありがとうございます。お散歩さんがおはようございます。やっと梅雨らしいお天気に、こうなるとちょっと室内が蒸し暑い。
はい、ありがとうございます。
体が気持ち悪いもん、ジメジメして。
でこれまた明日天気が良くなって28度まで上がるよね。
あ、そうなの。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。マルエムさんが Google ストリートビューの撮影は適宜行ってるみたいですね。自宅前は画像が3回変わってました。車の有無と車種違いを確認してます。
お、
家の前見ればいいの自分。でもうち家の前言うてもな。
あそこ入ってない、 Google カーが。あの一方通行だったとこは
調べた。
うん、
いつの間に。
だそこ道路が広がったら入ってくれるんだと思うよ。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ジミーちゃんが祝空海関東支部長就任が内さん、そして退任お疲れ様でした、ガンちゃんってことですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。アウちゃん喜んでるかな。
ガクブルだな。
本当にね、面倒見がいいけんね。ありがとうございます。イクラムさんが1501回を聞いてくれて、たまには東京に行こうと思っているので、2代目支部長青木さんよろしくお願いします。
2代目だよ、2代目。ヤクザみたいだな。
2代目支部長。
組長にしようか。
いいけど。
はい、ありがとうございます。
何面白がってるの。バーカ。アメリカンさんが、本日発売のカップヌードル、そうめん、鯛だし柚子風味です。インスタントラーメンもカップヌードルも冷やして食べる時代になったかな。これ冷やして食べるんだ。
っていうか、そうめんなの？
そうめんってコマーシャルでやっとった。
へぇー。冷やして食べるんだろうな。
じゃあ水入れるの？
だから、お湯で麺を柔らかくした状態で氷かなんか入れるんじゃないの。
そんなめんどくさいことする。水じゃない。
いや、あのカップヌードルもなんか去年だかおとどしぐらいになんか CM でやってたじゃん。
AKB かなんか、あんなのが入るのが、
あのお湯入れてその後に氷入れてって、多分そういうパターンじゃないのかな。
うち氷ないし。
作るよ。
買ってる買ってる。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ガンちゃん、タグ忘れた。昨夜の宅飲み、オリオン60周年限定上場。
オリオンビールの。
オリオンビールを恵比寿のグラスで飲んでるさ。
本当だね。
っていうかさ、 あなた飲みすぎなんだからちょっと落ち着いたら休肝日しなさいよ休肝日
言われてるよ、うん、
そしてうーんそもそも自分がみんなと飲みたいから関東支部の幹事してたんですよねわら最近まともにできてなかったところ一之助さん、青内さんからのありがたいお申し出に渡りに船でした。
はい、まあ。お疲れ様でした。
まああれだよね。あのガンちゃんお仕事忙しそうだっけ。みんなと飲んでこうなんだろう疲れを癒しとるっていうか。
うん。
だろうね。
だね。
羨ましいけどね。平日にあえて集まってね。
そうだな、うん、はい、
ありがとうございます、なりちゃんさんがこんばんはお疲れ様です。1500回配信おめでとうございます。尊敬してしまいます。継続は力なりですね。これからも無理せず頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
このなりちゃんのアイコンはこれ自分でこれをつけてるんだよな。
こういうアイコン作ってんの？
多分そうだと思うよ。
面白い
だってツイッターのあの写真設定してない写真とかアイコン設定してないのはあの卵でしょ。
あ、そうか。
うん。そういうことよ。
あのなりちゃんさんタイムライン見ると全部空海宛てのしかないんだよね。空海のためだけにアカウント作ってくれたのかな。
本当だね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
どこの人なんだろう。
わかんないな。
関東の方だったら、ぜひあの関東支部の皆さんとまみれてください。あ、宮崎だ。
あ、宮崎。
宮崎だと鹿児島の慶太くんが一番近いのかな。
そうだ ね、
ねえ、じゃあ、うん、ぜひあの北九州府に参加してあげてください。毎年春にやってんでね。
うん、
うん、
はい、
ありがとうございます。ジオちゃんが1501回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですかね。
はい、
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、プレゼント企画の応募状況は2人増えたかな。
2人増えた。
うん、
かあ、やばい、名前言いかけた。丸 M さん
恐ろしい。
丸 M さんと正則ですね。
なんだそれ。
はい、マレームさんとジミちゃんですねって。またジミちゃんが怒るで名前言うなって。
はい、
なかなかあの皆さん思い思いにこうメッセージをつけてくださってますけどね。嬉しいね。
そうですね。今日は白くまちゃんこっち来てたんですよね。
ああ、みたいですね。なんか三つ町の近くの風景の写真が上がってあれと思って。
近く行ってもこれ中之島の交差点だからな。
割と近く。
まあまあ割と近くっちゃ近くかな。
どうしたと思って、なんで平田にいんのと思ってびした。
飛行機で着いてるからここは通らないんだと思うんだけどな。
何、お風呂入り行った。
へえ。そうなのか。
出張って書いてあったね。
うん、って書いてありますね。
あの三つんち探しとったんじゃない。
そうかもしれない。
何のお仕事ですか、出張って。
なんだろう、なんだろう、
ね。白クマちゃんは年に1回ぐらいこっちにいつもに来るけど、いつも平日だけね。去年やっとこさえたよね、夏にね。
そうだね。あと今日配信のワンボタンさん、
うん、
であの山村さんが空海と叫んでましたよ。
なんで。
いや、叫んでたわけじゃないけどね。
なんで。
あの今草間さんの話が出てね、
うん、
そこの中で空海さんとか踊るさんとかって。
あ、 もしかしてお花の話？
を見たんじゃないかなと思うけどね。
じゃあ山村さん行かれたんだ。
もしかしたら行っとられたのかもしれない。
ああ、そう。
リンゴは踊るとうちの名前が出たから、あ、もしかしたら花かと思って。
並んどったもんね。
うん。とちょっと思ったんですけどね。
そうですか。
うん。
まあ山村さんはね、昔なんかのイベントで東京に行かれた時に、それこそ草間さんの車に乗ってツイキャスをされとったことがあって。私その頃は結構自分もツイキャスするし、結構人のツイキャスもちょこちょこまめに見よって、何1時間でも付き合うような元気のあった時期があったんですけど、その頃まさにその草間さんがなんか山村さんを迎えに行って、ちぐさ屋さん、
うん、
草間さん家までこう連れて行くなんかところでツイキャスされとったのをすごい、もうなんか結構覚えてるんだけどね。
うん
うん、なんか、
そのまあ、ワンボタンの東京での公開録音の時は草間さん結構動いてたみたいですからね。
だけすごい、あの時にすごいなんか、うん、あの時はすでに草間さんとも面識があった時だよな。なんか多分それで見とったんだと思うんだけど、そうだね。うん、その時もなんか私がコメント入れたら、なんかソラミアティニュースの好きちゃんって言ってくれて、知っとるもん私のことみたいな、すごいなんか芸能人になんか自分を知ってもらっとるみたいなんで、すごいテンション上がったことがあったけど。いや、そうそう、まあね、リスナーさんの中にも草間さんをご存知の方と、まあご存知ない方もいらっしゃると思うんですけど、
うん、
奥様とね、すごい、いつもイベントで来てくださって。
そうだね。
でも私すごいなんか草間さん割と無口でさ、
うん、
こういつもニコニコしとんさるけど、こうあんまり物喋りさらんけ、こう私みたいなアホみたいなさ、ね、アホみたいなキャラどうなんだろうってすごい心配しとった時期もあって、フェイスブックとかでこうコメントやり取りするのとも結構緊張しよった。
そうなの。
うん。なんかすごいなんかオーラがあるっていうかね、なんだろうかな、うん、なんか、うん、すごいなんか、なんだっけ、すごい印象が強いっていうかね、
うん、
うん、まあだっけ、結構ね、ちょっと草間さんのことがあってから、まあその前からだけど、ちょっと Facebook にあまり投稿とかしないんですけどね、ただただ人の投稿だまーって見てるって感じなんですけど。
ストーカーだね。
まあそうとも言うけど、まあでもちょっとやっぱりまだなんか、うん、実感はないけどなんかこう寂しいなーって、
ね、ちぐさ屋さんは続けられるんだよな。
それも気になるよね、
うん、
古いリスナーさんは結構ご存知だと思うんですけど、その草間さんっていうゲスト方のそのお家がちぐさ屋さんっていう浅草のね古い佃煮屋さんなんだね、
うん、
でそこの佃煮がすごい美味しいよね。
うん、そうだね。
ねえ、ちょっと食べたいね。
うん、
でも私は辛いのダメだけど、みんな結構葉唐辛子が美味しいって言ってたよね。
うん、美味しい美味しい。うまいで。
お酒飲む人にはおつまみにもいいし、うちはお酒飲まんけどご飯におかず何にもなくても食べるので、ちょっと少ないだけで感じですけど。
うん、
まあ、そうですね。
今ホームページ見る限りでは特に何も変更はないみたいだね。うん、まあイカレンでも通販で届きますよ、
うん、もしかしたら今お休みされてるかもしれないの。
ああ、まあまあ今はね、うん、それはあるかもしれないけどね。はい、ということで 1500回プレゼント応募締め切りは金曜日10時前だったっけ？
忘れた。いや、私らがツイキャス始めるまでとか言ったけど、みんなやっぱりベビーサーだと反応悪いのか。ええ、ビールあのね、言っとくけど、あのビール1本500円ぐらいする
よ。お高いよ。
私も飲んだことがないんだけどね。ちょっと前から気になっとったビールで。あの、移動販売車もおるよね。
それは何？その、瓶ビールを売って歩いてるとこ？
いや、それがわからんんだけど、移動販売車がおるんよ。よくイベントとかにね、車があるの。
カップで売ってるところかな？
それもわからんの。だっけ、なぜビール飲まんけんさ、
うん、
なんだけど、結構なんかイベント会場に行くと車が止まってる。
そうなのね。はい、ということで皆さん、どしどしご応募お待ちしておりますよ。はい、
以上、スラウミ IT ニュース6月21日でした。お届けしたのは
今週の通常配信は明日までだよーのみっちゃんと。
あ、本当だ。え、
ん、
そうだね、
明日まで、明後日はお休み。
最近、あの、猫ちゃんと仲良く、猫ちゃんと、野良猫ちゃんと仲良くしてるすきちゃんでした。それでは、また明日。三四。
ただものだんだ。餌買ってきたんだよな、カリカリを。あれから来る？
昨日は雨が降っとって来んかったんよ。で、うん、どうしとるんだろうと思って、今日お昼ご飯食べに帰ってきて、仕事行こうと思って玄関開けたらおった。で、なんか、私の顔見たら、なんか、尻尾をゆらゆらゆらしながら歩いて行きよったけ、うん、あ、ちょっと待ってよって言って家の中戻って、うん、カリカリ持って出て、はいどうぞって言って、あげて、
うん、
会社行った。
お
あのね、今何歳ぐらいなんだろうかな。何年か前にまだちっちゃい子猫だった時に、それこそあの、夏の暑い日に玄関、あの、網戸みたいなやつ、網戸みたいなカーテンして、あの、こう、風が通るようにしとる時に、
うん、
私がトイレに行って、部屋に帰ってきたら、
うん、
熱帯魚の水槽に、こう、二本足で立って、前足を水槽にビシャーってくっつけて、魚をこうやって見とった猫なんよ。
うまそうと思って、
もうすっごいびっくり、私もびっくりして、向こうもびっくりしとったけど、二人でヒーみたいな感じで、それがすごい忘れられんけど。
そう、その時は猫ちゃんは玄関から出てたから、
まあ、私全然行けんさったよ。だって玄関しかに出ていくとこないじゃん。
まあね、でも、うん、水槽を見とったってことは奥の部屋に入っとったってことだろ。
ここの部屋におったの、
うん、
ヒーって。だけど、まあ元気にね、ノラちゃんだけど元気に、あの、きくなっとるけさ、
うん、
まあ、この辺ちょっとね、猫が多いところなんだけど。
確かにな。
うん。ちょっと、あの、懐かして、
うん。
うん。
飼いならす。
いや、わからん。なんか冬になったらうちんちおるかもね。
か
も
ね、
いや、でも猫ってなんか、外に出さんでも、その外の風景が見えんと気が狂うとかって昔聞いたことがあって、
うん、
私の部屋の窓ガラスってすりガラスだけど、外見えんのよね。
そうだな。
だけそれがあって躊躇しとるんよ。
うん。
どうなんですかね、猫飼ってるリスナーさん多いですけどね。
うん、猫飼ってるとこは、やっぱ外が見えるようにしてあるのかな。
うち、昔から猫家におる家だったけど、
うん、
普通すりガラスの窓の家ってないじゃんか。
まあね、まあ、まあそこ人が行ったり来たりがあるからすりガラスになったんだろうな。
まあ、覗かれても困るけんな。一応ね、一応、一応、ひげは生えるけど。
ビキニ着るけど。
着ません。
着ろよ。
着らない。
きれいみんなビキニってツイートしといて。
しないで。 急になんかそんな水着の話題が出るのがなぜかっていうのはまだ皆さんに話してないよね。だからハワイに行くんだけどね。週末に分かります答えが。
うん。週末にスケちゃんのビキニになります。
しません。短期に。短期に？短期に。昔から持っとる短期に。それも嫌だけど。短期に。タンクトップ。
ビキニビキニ。
短期に短期に。
Army ID News.